はようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニスト指揮者の西谷邦人です。そして
高野ザンクです。
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
いやー、久しぶりです、ザンクさん。
そうでし
ょ、2回ぶりなんですよ。
前回、
はい、2回ぶりなんですよ。ザンクさんとは、
はい、
だから前回放送一緒にやってから、
はい、
ずっと音沙汰ないみたいな感じだったんです
よ。あー、
だから前々回は、はい、石渡先生と沖、
はい、
君とのミックプロ、はいはい、そして前回は、はい、オペラシティ
で、ね、そうですね、そうですね、はい、
カルテットの皆さんとやって、
はい、
もう雑にポッドキャストやってしまって。
いやいやいや、聞きましたよ。
え、本当ですか？え、大丈夫ですか？
最高じゃないですか。
嫉妬してませんでした？
全然しない。
あ、僕がいない、
1ミクロもしなかった。
してくださいよ。
もうむしろなんか安心した。あ、もうこれいつでもみたいな。
あ、ひどい。いや、
大丈夫だ、もう大丈夫だみたいな感じで、いつ卒業宣言しても大丈夫だ。
そんなこと言わないでくださいよ、もう。でもね、
はい、
ちょっといろいろ考えてるんですよ、
はい、
私、
はい、
こんなテンションでよろしいんでしょうか。200回達成しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
国とのポッドキャスト200回目でございます。
200回はすごいですよね。200回はすごい。
やると思ってました、なかなか最初開始して。
思ってない。
僕とりあえず100は目指そうと思ってたんですよ。
本当ですか？7回ぐらいかな。
7回坊主。
7回ぐらい、そうそう、でかなと思います
よ。いやー、いや、200
続きましたね。
ねえ、
よくネタが199本ありましたね。
本当ですよ、うん、2019年から始めて1年。あ、いいのか。
そう、コロナの前
だ。だから2年ちょっとぐらい、2年ぐらい続きまして、2022年突入して第200回、
200 2022年まだ突入してないけどね。
あ、してないんだ、
はい、もうでも綺麗ですよね、2021年の締めくくり200回で。
本当はね、
はい、
2022年のお正月で200にしたかったんですけど。
調整するとか言ってましたね。
そうなんですよ。だけど調整できなかった。
いいじゃないですか、もう200を締めて201から。
そうですね、
2022年202回からだと良かったかもね。
あ、222でね、
揃えますか。じゃあ1回なんかやりますか。
え大変じゃないですか。
222じゃないですよ、202ね。
202
202202だけど、2022に202みたいな。
もう、もう訳わかんない、もういいです。いや、200回やりましたけど、
はい、
ポッドキャスト、
はい、
これ振り返ってみて、記憶に残ってるポッドキャストとかあります？
記憶に残って
る、記録より記憶に残るポッドキャスト。
言いたいだけじゃん、それ。いやー、なんか、ない、ないっていうか。いや、
覚えている。なんか、僕は、
はい、
風の回。あのガラガラ声で一度めちゃくちゃ風邪ひいたんだけど、
はい、
あので僕が中心しようって言ったんですけど、
はい、
ザンクさんが、いや、それも面白い
と。ああ、そっか、それで無理。あ、スパルタでしたね、僕。
まだ50回ぐらいの時だったかな、60回ぐらいの時だったかな。
そうか、
うん、で
そうね、あったかも。
風の回っていうのを覚えてます。ガラガラ声で無理やりやらされたっていう。
それ
面白かったなと思いますけど、ザンクさんは。
なんだろうな、なんかでも、うん、正直言うとあんまり覚えてないんですけど、もうコロナじゃなければちょっとそのロケじゃないですけど、表で撮るとか考えてたじゃないですか。
ああ、ありましたね。
それが結局あの後、まあ時間も合わないっていうのもありましたけど、コロナになっちゃってとてもそんなんじゃない。ただあのこういう今もね、コロナ禍ではありますけど、でもあのそれでも続けてられたっていうのはすごいなと思います。
そうですね、
ずっと続けてたっていうのは。リモートもありましたもんね。
あ、ありましたね、はい、ありましたよ。ホームポットかなんか使ってリモートで、あれいつ頃だろう、3月4月ですかね。
去年のもうピークの時だと思いますね。
ああ、そうですか、はい、いやいやいやいや、実はね、昨日おさらいしてたんですよ。昨日、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃ聞いてたんです、自分のポッドキャスト、はいはいはい、お風呂場で。
あ、お風呂場で。
で、去年はね、はい、メリクリとか言って、
はい、そうそう、合わせましたよ。
ね、やってて。
明けおめとかやりましたよ。
今回クリスマス撮ってなかったなと思って、しまったと思
って。ああ、そっか。
そうなんですよ。代わりに、あれになっちゃったんですけどね、カルテットになっちゃったんですけど、放送が。
クリスマスはちょっと忙しかったからね、本当にね。
あ、じゃあちょっとその話も行きましょうかね、せっかくですからね。クリスマスはいかがでしたか？
クリスマスはもう朝から晩までもちょっといろいろ予定があって。
サンタさんやってたんですか？
サンタさんやっ ったりですね、
まあ、
子供をやって
もういいです辛いですねいやでもね、24日はザンクさん実は来てくださったん
です、はい、あそうですよ、
演奏会、
ビッグコンサート、はい
ね、その行った後にね、
はいはいはい、
彼女16人でしたっけ、
そうそうそう、置いてね置いて、これが大事なコンサートあるよって、
もうダメです、ね、今この時点でプチって切られてます
切られない切られない、もう
大丈夫ですかね、
聞きたいってなったら
大丈夫ですかね、
ロビーコンサートのこと聞きたいってなってるから大丈夫
です、いやまあその話はちょっとまた後にするんですけど、はいはい、でまたあとですね、今この時期何してたか覚えてます、去年、
去年のこの時期、
うん、どんな風に考えてたとか、どういう思いをしてたとか、どういうことがあったとか覚えてますか、何をしたとか、
全然覚えてないです、
やっぱりね、
うん、
これね聞いてください、
はいはい、
面白いですから、
はい、
でじゃあ一つ思い出させると、
うん、
ザンクの、
はい、
ナウディーデイズが終了したんですよ、
そうなんですよ、それはね、あのついこの間気がつきました、
あなんだ気づいちゃってた、
この間気づいたの、あの12月30日かなんかで、か
そろそろ再開してもいいんじゃないですか、面白かったですよ僕聞いてたら、
ね、12月30日だから、あのツイキャスをやりますけど、
ツイキャスじゃなくてツイキャスは別にいいんですよ、じゃなくてあれだって 本の話しかしてないでしょ、
いやいや、あのツイキャス、一人ツイキャスを30日はやるんですけど、あのツイキャスはツイキャスでやるんで、あのまあなんかもうポッドキャストよりも僕はツイキャスの方が気楽でいいなって
、どう違うんですか、
あの何にもこう編集しとかしなくていいんで、ただ生放送ですけどね、
あ
とチャットが来るんですよ、見てってもらえるとするとあのなんつうのインタラクティブにやり取りができるんで、
視聴率もいい、
視聴率は良くないですよ、そのやる人によりますよ、だ僕は全然あれだけど、でもやっぱり何人か来てくださってちょいちょいって入るあのコメントでちょっと話が転がるので、
あ、
まあ、そういう点ではあの面白いですよ、一度ツイキャスっていうか、うん、だから YouTube のチャットみたいなもんですよ、
あなるほどね、
チャットを拾っていくみたいな、 あれができるのは
いいと思います、ね、投げ銭みたいなやつですね、
いや投げ銭じゃなくてチャットです、コメントです、ただ僕が今言ったことに対して、クリスマス16人悪者ですねみたいなコメントが来たりするわけですよ、
面白いです ね、
だからそれ
会話ができるの面白いです
ね、そうだからあのなんだろうな、うん、それは結構いいですよね、いいっていうか そういうのが売り、
ナウディーデイズ面白かったけどな、初心率良かったんじゃないですか、あれ
全然良くないです、
あ、そうですか、
あれそういうもんじゃないですか、
そっか、
そういうもんじゃないですか、面白い面白くないと、あのいやいや、そういうと自分も面白いって言ってるみたいですけど、それとやっぱりね聴取率は違いますから、やっぱり
だクリトのポッドキャストもほらほぼ編集してませんよ、
うん、あの分かる分かる、
でもね、そうしてません、もう、
うんうん、もうツイキャス言いっぱなしなんですよ、
そっか、
言ってもそのまま撮れていく、要はでもその回ライブなんで、うん、なんかあった時に、
うん、
自分がその試されますよね、舞台の上で喋ってるようなもんですよ、
あそうなん
です
ね、
でもあのなんだろうな、だからそういう点では度胸はつきますよね、
聞きたいなポッドキャストな、
ツイキャスはとりあえずツイキャスで頑張っていこうと思う、はい、
まああのポッドキャストもねあの再編成していこうかなと思ってまして、
はいはい
ね、今世の中いろいろテレビ番組再編成してます、バイキングもあるでしたっけなんかいろいろいろんなものがさあ干されて再編成されていきますけど、
まあ、あの改編期、まあ、3月ですけどね普通
改編期って、
うん、
でうちのポッドキャストも、
はい、
一応 YouTube とかで出してたんですよね、
で
もちょっとね評判が悪くて、
ほう
あのまあ、再生回数も100前後でちょっとはこれはいかんと思う、うん、でそれでしかもなんか最近チャンネル登録者数が上がってなかったんですよ、全然で700を超えたあたりから全然上がってなくて730ぐらいで、でだからあこれはよくで、いろんな人の意見を聞いたところ、ポッドキャストが多すぎて、
うん、
あのちゃんとしたのが見れないっていう、でも音楽関係のものが見れない、
なるほど、
だからぐちゃぐちゃしてきたからっていうことで、うん、私結構消してます、うん、であの本当あのたなんだ視聴回数が高いものはあの置いてありますけど、まだ
再生リストにしちゃえばいいのにと思うけど、
再生リストにしてたんですけど、結局動画最新動画っていうとやっぱりポッドキャストばっかりになっちゃうんですよね、
ああなるほどなるほど、
でですねちょっとまあポッドキャストやっぱりポッドキャストにしとこうと、
なるほどね、
で YouTube あんまりそんな公開するものというよりは、
うん、
あのコアなファンが見つけてくれればいいなぐらいで、
なるほどなるほど、
でだからもっと気楽に喋れるようにしようといや YouTube にしちゃうと、はい、なんか若干意識し始めちゃうんですけど、私もね、生徒とかいろいろ、
あ、そうなん
ですよ、だけど 次回のポッドキャストから、お正月のポッドキャストからは YouTube 化しません、
うん、ああもう出さないんだ、
うん、
あじゃあポッドキャストしか聞けない、
今回だけ、今回まで、
すごい、じゃあもうこれからはもうポッドキャスト、今 YouTube で聞いてる方もポッドキャストをね、
はい、
まあ、入れてくださいってことですね。
じゃあ、あのポッドキャストといえば Apple ポッドキャストだけなのかよと。いやそんなことないです、
うん、
スポーティファイとかあと Google ポッドキャストとか、はい、いろんなポッドキャストで一応あの
聞けるんですね、
聞けるんですよ、はいはい、なんでそちら側で登録していただいて、うんうん、聞いてもらえばな。登録しなくても聞けると思いますよ。聞けると思います。はい、だから
あ、そうそうそう、多分登録しないけど、なんか入ってれば、
そうなんです。
あの Zoom も登録しないでも、なんていうの、会議に参加できるみたいなやつだと思うんで、
はい、
URL を踏めばいいだけだと思う。
そうなんです、はい、URL をプチッとポチッとやってもらえばと思うんで、はい、あ、だから今日ザンクさんの最初のアナウンスは YouTube を消さなくちゃダメです。
ああ、
ね、
そうなんだ。
そうです。
え、今日までは言った方がいい
か。あ、そう、今日まで言った方がいいか。じゃあ今日までは言ってもらうということで、
はい、はい、承知しました。
過去2回ね、かなり雑な、アナウンスだったんで、
つか私のほぼ言えてないっていうか、はい、
言う気さえ
なかった、ね、
なんで、今日からね、久しぶりに元に戻れるんで、はい、贅沢なザンクさんの声で
贅沢な、
うん、いろいろやってもらいます、はい、ではタイトルコールいきたいと思います。クニトのポッドキャスト、
クニトのポッドキャスト。このポッドキャストはバイオリニスト指揮者の西谷クニトさんが音楽趣味その他興味のあることについて語る配信番組です。この番組は Apple Podcast、YouTube、Anchor、Spotify などで配信されているポッドキャストですので、チャンネル登録、購読をお願いいたします。また、注意メールアドレスと Twitter アカウントも開設しております。
はい。今日はですね、
お
私の12月の多忙さ、
はい、
忙しさを伝える回です。
師走ですな。
忙しかった、
うん。
死ぬかと思いました。
うん、
嘘です。だけど疲れがとにかく取れなくなってきちゃいましたよ、ザンクさん。
それはやっぱりあれですね、はい、どうぞ進めてください。
いやもう12月は、うん、コンクールのね、
はい、
応援で豊洲に、豊洲に、そうなんですよ、
出ますよね、
3泊4日して、うん、次の週は、押し上げに2泊して、うん、で今週あ、先週か、クリスマスのロビーコンサートのために新宿に一泊してみたいな、うん、毎週ホテルに泊まってるんですよ、
うん、はい、
ホテル暮らしって結構夢のようだと思ってたんですけど、
うん、夢のように思います。
結構疲れますね。
あ、そうですか。
乾燥するんだもん。
ああ、なるほど、それはあるかもね。
朝だからどう過ごすかっていうホテル技みたいなのちょっとやっぱり研究しないといけないなと思うね、うん、ホテルに住むために。
なんかそのホテルに何泊したよっていうのを聞くと、お、なんかいいな、いいなって思っちゃう。
そう、一泊目はいいなですよ、うん、すごい、もう、あ、なんて快適なんだ、
うん、
綺麗にしてくれるし朝ごはんは出てくるし、
そうね、
もう楽しい、嬉しい、
はい、
俺勝ち組みたい な、
あ、な
るほど、ね、そういう、感じになるんですけど、はい、2日目は、うん、まあそうだよねみたいな慣れてきて
早いな、
で3日目ぐらいで、うんうん、お家が懐かしいな、
あ、もうね、
もう帰りたいかなって、
あ、なるほど、ね、
そうなりますよね、ホテル暮らしって。だから、ずっとホテル暮らしで生きてる皆さんいらっしゃると思うんですけど、うん、まあそういうことで慣れてるからね、
うん、
まあ、なんともないんだろうけど、
ずっと演奏旅行みたいにしてる人もね、いますからね、
はい、師匠なんて東京から出てたんて1年のうち3分の2はホテル暮らしですから、すごいなと。まあでも楽しんでましたよね、いろいろね、師匠は師匠でね、なんかひげのなんかひげ剃り、
うん、シェーバー
がどうのこうの言って、なんかマニアックになんかやって、そこは私も押し付けられましたけど、
うん、まあ、ごめんなさい、
そこは広げなくて、
うん、
で、12月の後半が特に忙しくて、
はい、
24、5、6がやばかったです、うん、私の
24、5、6、
がもう本当に、
はい、ね、本当ね、プライベートもいろいろ忙しいだからね、24日とか25日はね
何にもないっすよプライベートなんかクソくらいですよ。いや、ほんとプライベートあってほしかったんですよ。
うん、
何でも友達でもいいから、
うん、
何でもよかったんですけど、もう 本当に忙しく、2度は23に新宿のハイアットレジェンシーに泊まる、
はい、
これね、
うん、
ハイアットレジェンシー、
はい、
ホテル、
はい、
すごい良かったですよ、
うんうん、
何が良かったかって、うん、アメリカだった
意味が
しかもアメリカでも一番いいハワイですよ、
うん、5位ね、うん、もうちょっと、もうちょっと分かりやすく言ってほしい。
つまり、うん、ハワイのハイアットリージェンシーに私はよく泊まるわけです、
はい、はいはいはい、
ね、ザムさん
ね、一度ね、うん、行きましたね、はい、
で、あの浜辺のそばの、浜辺っていうかあの波のそばの海が見えるそばので、あの巨大な2個立ってるツインタワーのやつですよ。
分かりました、分かりました、はい、
あそこそっくりだった。
あ、何が
部屋が、匂いが、
部屋がね、あ、匂い、
部屋と匂い
と、
なんかいろいろベッドも、
うん、やっぱり同じハイアットだけあって、
同じハイアットでした。
ま、あのハワイにも来たみたいなこう感覚を覚えたってことですね。
はい、
で
ハワイに来たんだけど窓から都会の夜景が見えると、うんうん、最高でした。でだからもう徹底的にハワイにしてやろうと、
うん、
こうなったらと思って、うんうんうん、あのお風呂のシャワーをジャーって言って流しっぱにしにして、
うん、
ガンガン加湿して、
うんうん、はいはいはい、
でテレビは CNN かけて、
はい、
もう完全にここはハワイって思いながら過ごしたらすごく気分が良くなりました、
はい、
次の日のコンサートのこと若干忘れました。
お仕事なんだけどね。
いや、ダンクさん行きたいですね、行ってください。ハヤトリ一人でも面白いですよ。ただ問題は、僕、いや、ね、次の日、演奏会の日ってすごい食べ物に気使うんですよ。
はいはいはい、
食べ過ぎちゃうとね、
うんうんうんうん、
あのやっぱり緊張してるからお腹やられやすくなるし、うん、だからといって食べないと集中力が失われるし、
そうですね、
だからすごく難しいんですけど、うん、まあ12時半開演だったんで、うんうん、クリスマスのね、
うん、
ロビーコンサート、あ、これ何があったかと言いますと、ちゃんと話すと、
はい、
東京オペラシティの、オフィスロビーで行われる、うん、すごい広いところがあるんですよ、
はい、
そうですね、体育館1個分ぐらいのすごい大理石のね、
はい、
ロビーがあるんです。開けた
場所がありますね、はい、
でそこで、ストリングカルテットをね、はい、クリスマスの曲とか、
うん、
そういうものを演奏する機会があったわけなんですけど、うん、でまあ、その演奏会を行くために、東京オペラシティだったんで初だよね、
はい、
新宿近いんでだから新宿に泊まって前泊したということなんですけど、はいはい、でそのハイアットリージェンシーなんですけど、朝食を食べようと、
うん、
もう12時半だから9時頃だから、ね、うんうん、
まあ、
思いっきり食べちゃえばいいやと、
思いっきり、うん、食べといて、
そうすればちょっと消化してちょうどいいくらいかなと、うん、そしたら4000円だって言うんですよ、
朝食が、
はい、
結構取りますね。
やめました、
うん、それはそうですよ、
ね、やめましたよ。やっぱりちょっと4000って昼だって結構いいご飯じゃないですか。
いいですよ、
うん、どんな煮物が出てくるのかなと思いながら、うん、でもそれは普段の時にしようと思って、
うん、
だからコンサートの時はやっぱりさすがにやめて、
うん、また取ろうとしちゃいますよね。
そうですよ、だからちょっと危険だと思って、これは、うん、あのコンサート
ローストビーフ、ローストビーフからのローストビーフみたいな感じですねその値段聞いちゃうとね。
そうですよ、
ね、コストの高いものからみたいな、僕だったらね、僕だともう貧乏症だし肉、
いや僕もそうですよ、だからハワイのハイレッドレジェンシーで必ず僕もう食べ過ぎて動けなくなりますからね絶対
ね、オムレツ焼いてもらってね、
そうそうそうそう、あの最高新記録が出るんですよね、あの体重計乗るとね。
あ、そうなんだ、そこまで食べちゃうんだ。
なんです、
うん、
ちょっと話ずれました
よね、はい、
まあそんなこと で、
何食べたんですか。
え
ん、何食べたんですか。
おにぎり。
あ、おにぎり、
やっぱり、うん、もうアメリカさを捨てておにぎり食べようと、鮭と、シーチキン。
いやいや、まあ、まあ、やや、ね、まあ、アメリカっぽいかも。
で、なんかお茶飲んだよ、それで出発しました、
はい、
うん、
パンケーキとか食べなかった。
パンケーキとか食べないですね。
あ、そうすか、
うん、24日だろうね、関係ないです。
あ、でもどう、混んでました。ハイアットリージェンシ
ー、あ、混んでました。あ、外人がいっぱいいた。どうやって入ってきてんだろうと思って。
いやいや、あのほら、日本にいらっしゃる方もいます
か。ああ、やっぱり日本にいらっしゃる方もハイアットリージェンシーで、あの外国を味わいたいなと思ったんですよね。
分かんないけど、
知らない。
お仕事かもしれないしね、あの要は。
そうですね、
うん、その電車乗って大阪行くとかかもしれないし、うん、
で、はい、じゃあクリスマスロビーコンサート、
はい、
あれ、これ CM 行った？
行ってない。
あ、じゃあちょっとすいません、 CM 行ってからにしたいと思います。
おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオリニスト指揮者の西谷邦人です。そして
ピアニストの石渡真知子です。この度は私たちの頭文字を取ってミクンプロジェクト、通称ミクプロという室内楽団を立ち上げました。早速第1弾第2弾のコンサートを2022年来年に開催いたします。
第1弾は2022年2月5日大泉学園ゆめりおホールにて私のバースデーコンサートを行います。
高野さん、ここも出るよ。
第2弾は2月11日埼玉県坂戸市 TTT 森の響きホールにてサロンコンサートを行います。
チケット予約詳細はミクプロ公式ウェブサイトミクンプロジェクト .com までよろしくお願いします。それではご来場お待ち申し上げます。
いやー、だらだらした回ですね。
本当ですね。なんか、ね、
大晦日か年末ですからね。
200回なのにね。
もうね、あの愚痴の回ですね。
愚痴、
完全に愚痴じゃないけど疲れてるから、
は
い、
疲れてる。あ、そうかだからかもね。
とにかくなんかだらだら喋りたい。もう付き合ってくださってる方本当にありがとうございます。付き合ってください、ここから先も、
はい、もうあの本当ね、お酒でも、もう年末ですからお酒でも飲みながら。
僕も今お酒飲んでるようなもんですから。
どういうこと？
あの六花亭のね、
はいはい、
バター
マルセバターサンド、はい、
これ入ってるんですよね。
六花亭じゃない、
ウイスキーみたいな。
あ、六花亭か、うん、
ウイスキーと
あのラム酒とか入ってる、ね、ブランデーとか
入ってる、ね、ブランデーね、リキュール、はい、ラム酒ね入ってる。食べなとか、あとねこっちにもお菓子があるんですよ、なんか、はい、こっちもラム酒、
はい、
これ酔っ払ってるじゃないですか。
ねちょっと管巻いてますけど。
はい。
でロビーコンサート、
ロビーコンサートやって、はい、ね、1回目と2回目だったんですよ。1回目は12時半からで、
うん、
2回目は3時の公演があったんです、
うん、
で、まあ、リハーサル面白かったですよ、
うん、なんで
なんかあの保育園のお散歩の子たちが
あそこの場でリハーサルしたんですね。
そうそうそう、あの場で
なりとかも見なきゃいけないから
、そうそうそう、うん、で結構集まってきちゃう人が見て、
うん、そうでしょうね、そうでしょうね、あそこで、
まあ、着替えてはないんで、
うん、
でちっちゃい子たちが来たから「来い来い来い来い」って僕言って、うん、いつも あの、うん、レッスンモードになって、はい、で聞いてもらってハイタッチして帰って、
うん、
そしたらあのその保母さんっていうの、
うん、はいはい、
保育士さん、
保育士さん、はい、
から後でツイッターでありがとうございました。
ああ、すごいいいことじゃないですか。さすが、
そういうとこって大事だなと思いました。
大事です、もう超大事ですよ、
ね、音楽家としてね影響を与えるって言ってた。3歳4歳関係なく、
うんうん、
で、1回目2回目やったんですけど、
はい、
私ね今年1回も本当に舞台立ってなかったんで、2022年もう諦めです、うん、諦めた、うん、コロナだから、
うん、
だから初めての舞台だったんですよ、今年この1回目の公演ってのは実は。
へー、
知ってた。
そうだっけ、なんか1回どっかで、
まあ羽田空港1回とか数えればね。
ああ、そうか、あれ1日ですよね、うん、でもまあちゃんとしたね舞台っていうか、
うん、
ああい
うは1回目だったんですよね、うんうんうん、だからすごい緊張しちゃって、うん、MC にちょっと結婚ネタを作ったんですけど、
はい、
あのまあ大失敗。うん、やっぱりあでだからで一緒に共演した瀬戸川先生も、
はい、
あのえもう終わりみたいな MC もう終わりみたいな感じで、
はいはい、
言われちゃって、
ええ、
いやもうその後、まあ演奏はね、
はい、
演奏はまあ緊張はしてたんですけど、
はい、
まあまあって感じで、
うん、
まあまあって感じ で、うん、で終わったんですけど、
はい、
2回目はね逆にね、
うん、
えまだやるのっていうぐらい MC がうまくいっちゃって、もうう
まくいっちゃって、
もうあれですよ、ドッカンドッカンですよ。ドッカンドッカン笑いが、うん、ちゃんと なかったかなあれ、うん、で演奏はもうやっぱり2回目の方がね、
あよかった、
落ち着いてできますよね、やっぱりね、なかなかあの間違いもなくやらせていただきました。本当にね、来ていただきたい方ありがとうございました。すごい量だったんですよ。ですごいあの
お客様
の、ね、あの数で、はい、1回目は300何十人、
うん、
で 2回目は290何人みたいな感じで、うんうんうん、だから合計600人、
うん、
はまりきゅう埋められますよ。
そうです、ね、
全員来れば
全員、ね、来ていただくっていう。
いやー楽しかったですね。
ね、でもなんかその後なんか声かけられたんでしょ、ツイッター見たけど。
あ、そうなんですよ。石神井公園で歩いてたら、
はい、
昨日ですよ、12月27日、
はい、
富士階段歩いてた、
はい、
おい西谷とか言って、
どのぐらいの人ですか、あの
多分何歳ぐらい、僕くらいだと思う、だから多分同級生だと思うんですけど、
ああ
多分ね、
なるほど、
おい西谷、あのイブの日24日24日とか言って、うん、見たよ、え、ね、あのオペラシティ、オペラシティ、あのクリスマスの曲と、おー誰だよと思って
そうだよ、マスクしてんでしょ、しかも、
え、
マスクしてんでしょ、
マスクしてるし背高いし誰だろうと思って、でしかもすごい慣れ慣れしく、もう、うん、昨日会ったよねみたいな言い方してきて、でいやもう誰だか全然わかんないよと思いながらも、おー久しぶりとか言って、
なんでよあ聞いてください、すいませんマスクでわかんないんでって言えば、
言えないよ、あんなあんなにもう昨日会っただろみたいな言い方されたらね、
その雰囲気がね、そうだったんですね、もう運を言わせない感じだったんですね、
ね、はい、でも俺さオペラシティで働いてんだよとか言われて、うんうん、こいつなんでこんな久しぶりのはずなのにタメ語なんだよとか思っていや同級生だってちょっとはね、
いや全然赤の他人なんじゃない、
いやいやいや、
でもまあ名前をパッと言えるってこと
は、うん、絶対、うん、しかも石神井だし、で俺オペラシティで働いてんだよ、 あすごいですね、だから誰だっつ名前教えてくれじゃあまたなとか言って、あおーみたいな、結局分かんなかったって
その人ももう分かられてるって思ってんですかね、自分がその立場だったら、あの、なんとかです、あの高野ですよとか 言いますけどね、
一応僕は焦った顔してたと思うんですよね、
うん、
言いますよね、
言う言う、覚えてる覚えてる、あの高野だよ高野高野同級生のとか、
言ってくれますよね、
あるいは全然知らなければ、あの先輩、同じ中学の先輩だからとか言いますよね、きっとね、
だからそうっすね、
なんかそう今後言われる可能性あるから、
いやこれいや別に初めてじゃないんですけど、
ね、あ本当ですか、もう名を名乗れ、もうそう言ったら名を名乗れ
拙者はリサイクリトだ名を名乗れ
って言うとなんか面白 面白い、で、あのなんか、え、なんとかだよって言ったら知ってるや
うまいですね、
侍コントだよって
言って、うまいですね、ザクさんディグできる、
できない全くできない、うん、
でな、まあ そんな感じで、
はい、
あのまあ、クリスマスコンサート
やってきましたよ、でも反響はあったってことですよね、じゃあね、
うん、そうです ね、そんだけね、
だってたまたまそのオペラシティに来てた人が聞いてるぐらいだからちょうど時間帯的にもあのお昼だったらね、お昼休みだろうし、
うん、
なんか僕は3時からの会来ましたけど、本当にどんどんどんどん人集まって、やっぱ演奏してるとどんどん集まってきますよね。
うん、あ、だって600人いるってね、やっぱいろんな人いますよね。嬉しかったのは、
うん、
一番大物は、
うん、
あのハープ界で一番の巨匠って言われてる、
はい、
篠崎綾子先生がいらしたっていう、
はいはいはい、
お孫さんかな、
はい、
じゃあ生徒かな、ちょっとどっちか忘れましたけど、たまたま来てたっていう。
そうなんですね。
昔あの去年あたりの軽井沢音楽祭っていうのに参加して、はい、それは音楽監督なんですよ、
はい、
その方がいらっしゃって、はい、西谷さんなんて声かけてくれて、
でもたまたまオペラシティに来てた、
そうなんですよ、2回目聞いてくれればよかったな、で、はい、で、あとはあのウェブサイトを見てきましたっていう方
もいます、ね、いいですね、それはね、
で、あの必ずあのリサイタルも2月5日も来ますさんって言ってくれた方もいて、
はいはい、
それも嬉しかったですね、
はい、いいですね、
うん、いやもう機会をくださりました手塚先生に感謝です、
うん、
はい、さて、でそれが24日、
うん、
ちょっと長くなってきましたね、25は、社交国統計の年収がありました、
うんうん、
これ年末最後のね、
うんうんうんうん、
みんなでサンタ帽をかぶって可愛いんですよ、はい、みんなで、はい、国統計は4つのバイオリンのコンチェルトをね、4人 あのソロの奏者の子たちと練習したりしたんです、
うん
うん、あのねオーケストラの練習って私一大イベントなんですよ、1回1回2週間に1回ですけど、
うん、
ただのレッスンとは違うんでやっぱりね緊張するんですよ、 MC1 回目と同じぐらい緊張するんです、あの指揮台に立った時って私だから意外とね気を使ってる、気を使ってるんですよね、
うん、
でだからそれもだから大きなイベントの一つだったんですよ私的に、
はいはい、
で最後年末だしね、
うん、
みんな盛り上げなくちゃと思って、
う
で次26日は、支援会、教室の支援会、
はいはいはいはい、
ここでやりました。ここ、私の国とインターナショナルストリングスクールのね、はい、石神公園の本拠地で、支援会を行いました。これ支援会はやっぱり、うん、あの冬の支援会じゃ初めてだったんですね、
うん、
っていうのはなぜかというと、あの1月にコンクールがあるんで、
うん、
それのまあ準備と、
うん、なるほど。
ただね、みんなコンクールが終わったばっかりでね、新しい曲を始めたばっかりで、うん、まあ、あのその割にはすごいみんなすごいよく弾いたなと思うんですけど、
うん、
あの要は反省点を見つけてね、できるだけ早くあの本番をやって反省点を生み出して、いや本番になるとここがね、難しくなるんだなとか、本番になると意外とここの箇所が弱くなるとか、そういうことが気づくと思うんですよね。アンプが飛ぶとか、だからそういうことをちゃんと反省してやってもらえばなと思います、
うん、
そして、あと国、あと忘年会もありましたね。クリスマス、うん、ロビンコンサートの後、
ね、あ、はいはいはい、
九段下にも行ったんですよね。
そうですね、はい、
まあ、そんなこともやって、
うん、
あれ今で忘年会って調べたんですけど、私、はい、あのネットで、
はい、
東京都今8人まで OK らしいんですよね、同じテーブル。
へ
ー、だから8人ぐらいいませんでした。8人も今いなかったか、
うん、
何人ぐらいだから、まあ大丈夫だったんですけど、うん、まあそんな感じで、やってきましたよ。ザンクさんは、
僕は
24から、
24から、
うん、
なんかそうね、まあいろいろありましたよ。まあ秘密です。
今
ブログ見て。
あ、そうですよ、
ね、全部セキララに書いてますから、
ね、覚えてないですか、ブログの内容。自分で書いた、
全然覚えてない。
もう見なくていいですよ、みんな。いやいやいや、
まあ、そんなにこれから結構年末にかけてなんか忙しいってわけじゃないけど、
僕見ましたよ。
何かしら出かけてますね。
あ、はい、そうなんですね、
はい。
いや、じゃあ今年のまとめいきましょうか。
はいはい。
じゃあザンクさん、何があったんですか、はい、今年は。
今年はね、
一番の MVP のイベント何でした。
結局いつも通りでしたね。
違います。いや、重要なことがあったんです。重大イベントがあったんです、はい、って言ってから蹴って
話。あ、そうなん。
これあの私がね、あのリサイタルで使い回してきた、
はい、
ギャグなんですけど。
ギャグなのかな。
ネタなんですけどね、もうやめた方がいいと言われたん で、ね、一生封印しようかなと思ってる所存です、
はい。
それであ
だからまああんまりかな。でもまあ健康でいられたからよかったかな。
なんかね、
はい、
だから、去年 その同じ年末のポッドキャスト聞いたら、
はい、
来年の目標はって言ったら、はい、引っ越しですねって言ってましたよ。
マジで？じゃあ目標達成できてない。
ダメじゃないですか。でも、いや、いろいろね、動いていらっしゃってたんですよね、実はね。
でも、あの、じゃあ、じゃあ来年の目標引っ越し。
じゃあ、もう一応引っ越ししてろ。
ああ、そうですね。
何ですか、今一生懸命突っ込んで頑張ったのに。ちょっと強かったんです、突っ込んでね。いやい
や、あの、よく分かんなかった、ごめんね。うん、すみません。
大丈夫。
はい、でもまあ、来年はちょっと本当に引っ越しをして、どうなるか分かんないけど、まあ、きっとなんかいろいろ良くなるだろうと、あの、世相的にもね、世相っていうか、そのコロナ的にはね、うん、なんか落ち着いてくるのかなとは思ったりするので、ね、まあ、特に後半にかけて、来年後半にかけて頑張りたいなとは思います。はい、
はい、後半だけなんですね。じゃあ、私は全部頑張りたいと思います。
はい、
どんどん攻めていきたいと思います、はい、皆さん。
それで終わり？
ん？
それで終わりなの？
え、なんですか？
今年のまとめ。
あ、今年だって、今年だから、今年はもうね、生徒に尽くした1年間でしたよ。
あ、はい、
だから、まあでも、その結果、いい結果も出ましたんで、
うんうん、
あの全国大会に16人も行くっていうのはすごいことだと思うし、うん、あの他の教室、多分ここまで出てる教室、なかなかいないと思うんで、1年間にね。はい、頑張りました、僕なりに。頑張っていきましたし、はい、あと準備ですね、来年の、
うんうん、
だから今年は演奏会やめたから。
あ、そうですね、来年だってもう2月から。
来年はもう2、5、7、9、11、12と、
うんうん、
もう演奏会
に、あ、もう入ってんだ、すごい。
あの、はい、あのいっぱい入れてるし、まあ多分それ以外にも入ってくると思うんで、
はいはい、
もうガンガン攻めていこうと、
はい、
だからね、生徒さんの面倒がちょっと若干ね、うん、あれなのかな、ちょっと怖いんですけど、でもやっぱ僕大好きだから、生徒大好きだから頑張ります、はい、全部頑張りたいと思います、はい、なんとか健康にね、
そうそうそう、
いられればなと本当に思います。攻めるから、
はい、そうです、
防御ができてないんでね、防御でしてくれる人はいないからね、
はい、じゃあもう来年はやっぱり結ですね、
コンできる暇ないっすよ
なんかそれ
もうね、
両立できると思いますよ、
両立って不可能だと思います、
できます、できます、全然できちゃいますよ。
30代前半ならね、あれだけどねなんでだからザクになっちゃうわけなんですよ、僕も。
あ、追いつかれた。
だからこれから国とザンクにしようかな。
あれ、国とザンクおかしいでしょ西谷ザンクだろうから
、西谷だろ、そこを国とザンクにしようかなと思いますけどね。はい、何言ってんでしょうね、この2人はね
はい
はい、来年は1月1日にお正月からまたポッドキャストということで、お正月に必ずアップしますんで、
はい、
それも聞いていただければなと思います、
はい、
それでは皆さん、良いお年を。お相手は私、西谷邦人と
田野拓でした。
はい、
では、良いお年を。
おはようございます、こんにちは、こんばんは。石神インターナショナルオーケストラ音楽監督の西谷邦人です。石神インターナショナルオーケストラ、略して社交系は、東京都練馬区石神公園を本拠地に演奏活動を行っている弦楽オーケストラです。楽しみながら熱中して練習していたらあっという間に上達していたをモットーに各州で練習しております。現在社交系では団員募集を行っております。募集楽器はバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスです。ぜひ石神インターナショナルオーケストラ公式ウェブサイトの LINE 募集ページ内にあるお申し込みフォームよりお申し込みください。
ぜひ私たちと一緒に。